来週は聖霊降臨、ペンテコステでありまして、聖霊が教会に与えられて、で教会が生まれた、そのことを記念する日であります。で今日の聖書の箇所は、イエス様が、あなた方に聖霊を送りますよとこう約束したところであります。まあ、来週ここを取り上げればカレンダーとしてはぴったりになるのかもしれませんけれども、まあ、1週間早く聖霊が与えられるということについてご一緒に考えていきたいと思っております。イエス様が十字架におかかりになる前、その直前ですけれども、長い説教をしているところを私たちは今読んでおります。で、見開かなくても結構でありますけれども、ヨハネ福音書の13章の、3節を見ますと、イエスは父が全てをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、とこういうふうに書いてあります。全ての人を救うために十字架にかかる時が来たんだと。で、もう神のもとに帰ろうとしているんだと、もうすぐ帰ることになるんだということをはっきりとイエス様は意識なさったのであります。で、弟子たちのもとから去るにあたって、いろいろとこうイエス様が説教していらっしゃると、そういうところであります。一般的に考えますと、イエス様が十字架におかかりになって、そして復活なさったと、さあいよいよイエス様が復活なさったんだから救い主としての働きをその時から始めるんじゃないだろうかと、こういうふうに思っても、まあ、不思議ではないんじゃないかと思うんですが、今日の小距離問答の問いの28にも書かれていますけれども、イエス様がこう救い主として高く上げられること、その輝かしい姿、これを問いの28問はこういうふうに書いてあります。キリストの皇居は次の点にあります。キリストが3日目に死人の中からよみがえられたこと、よみがえったんですよね。で弟子たちに姿を現したわけなんです。そして、それまでのイエス様の教えも行いも、ね、ある意味でははっきりとここで分かったわけなんです。復活なさいましたから、さあいよいよとこう思ったところで、小距離問答にありますように、天に昇られたこと、天に昇っていったわけ、すなわちもう姿が見えなくなったんですよ。で父なる神の右に座しておられること、終わりの日に世を裁くために来られることです。救いの御業を果たしたらもう戻っていくんだと、このイエス様ははっきりと知っておられるわけなんです。それで実は今日のところにつながるわけなんですよね。15節でありますけれども、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる、交代だということなんです。私は去っていくけれども、弁護者が来る、真理の霊が来ると、ね、そういう時代になるんだと、こういうことなのであります。まあ、これが非常にはっきりと現れたのが使徒言行録の2章に書かれております聖霊降臨、まあ、来週お祝いします、まあ、ペンテコステなのであります。で16節でありますけれども、私は父にお願いしようとこう書いてあります。私は父にお願いしようと、誰が願うんですかっていうと、私なんです、イエス様なんですよね。イエス様が願ったわけ、去るにあたって救いの御業を十字架において果たす、その後についてですね、イエス様が願ったんです。誰にですかと言いますと、父に願ったんです。父なる神に、 父なる神と言いますのはイエス様を送った方ですよ。十字架にかかってくれよな、頼むぞと。で、君を信ずる者を永遠の命に救うからな、頼むぞと言って、送ったのが父なんです。で、父のに言われた通りにイエス・キリストは生まれて育って、で、罪なくお過ごしになってご自分を十字架にかけたのであります。まあ、かけるわけなんですね。で、去るにあたって父よ、私は去っていきますけれども、その後助け主を送ってくださいね、弁護士を送ってくださいねと、こういうふうに祈ったわけなんです。祈るってわけなんです。で、18節を見ますと、私はあなた方をみなしごにはしておかないぞ、こういうふうにイエス様はおっしゃっています。もう本当に見えなくなるわけです。教会、地上の教会から。でも、みなしごにはしない、放っておくわけじゃないんだと、さよならするわけじゃないんだと、こういうわけなんです。で、それが弁護者をイエス様が父に頼んで送っていただくからな、だから大丈夫だからな、ということなのであります。で、この弁護者は何をするのかといいますと、イエス様が去っていった後、イエス様の働きを続けていくわけなんです。イエス様の働きを続けていくわけ、イエス様の働きを続けるとはどういうことかといいますと、十字架におかかりになって救い主としての御業を果たすわけ。長距離問答に問いの27問に書いてありますように、この世の悲惨と神の怒りと十字架の呪いの人を忍ばれて恩恵になって、そして、私たちの罪の償いを一切果たして、もう私たちは罪人とみなされない、神様から神の子とされるという道を開いたわけなんですが、それでおしまいかと言いますとね、それじゃあ私たちは救われないんですよね。2000年後のこう全くイスラエルと無関係なこの日本で、どうして私たちがイエス様を信じて救われたんですかと、こう考えてみますと、本当に不思議なことであります。イエス様の救いの御業と言いますのは、十字架におかかりになって復活して、ね、それでイエス様としてはもうおしまいなんです。もうやることはないと。でも、そのイエス様の救いにみんなが預かっていくってことがないことには、イエス様が苦しんだ意味がないですわね。本当の願いは十字架にかかることではなくて、そのイエス様を信じて人々が救われることなんです。あるいは私たちが救われることなんです。今井進が救われるということをイエス様は願っていらっしゃったんですね。で、こちらの方もないとイエス様の救いは、まあ、完成しないわけですよ。でも、私はもう去っていくんだと。で、神よ、父よ、あと私が去っていくにあたっては、ぜひ弁護士を送ってくださいねと、こうイエス様は願ったというわけなんです。で、それは必ず叶えられるとイエス様はよく分かっていらっしゃるわけなんです。で、16節の後半でありますけれども、父は別の弁護士を使わすから、必ず使わせてくださるから、そして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。これイエス様は去っていくんですけどね、この弁護者は永遠にあなた方と一緒にいるからな、ということなんです。で、このあなた方というのは、私たち一人一人のことでもありますけれども、世の教会です。イエス様を信じてこう集まってくる、でイエス様を礼拝する、でそれだけではなくてイエス様をさあ伝えましょうと言って一生懸命伝道する、とそして地上においてイエス様を信ずる者たちの群れができると。で、その群れの中ではイエス様に従うことによって、ね、はっきりと 神様の御国がこう広がっていくわけなんです。神様のご支配、イエス様の救いに入れられて本当に喜んで、それぞれの地上の生活をする人たちがこう具体的に現れて、神の御国が広がっていくわけなんです。で、そのあなた方とずっと永遠にいるからなと、こうイエス様はおっしゃったのであります。で、それが実は今の、ね、私たちの、まあ、教会、あるいは今の私たちのクリスチャン生活を支えている神様の救いの力なのであります。イエス様はいなくなったんだけれども、だからといって私たち、ああ残念だと言って悲しむかというと、そんなことはないですね。イエス様の救いを確信して、で、今も天にいらっしゃるんだから、生きて働いていらっしゃるんだから、そして私たちをイエス様が守ってくださっているんだからってことを疑わずにイエス様を称えていますよ。どうしてそんなことをするんですかって、教会の外の人、イエス様を信じていない人は不思議に思うと思うんです。どうしてそんなにありありとイエス様を目の前にするかのように祈ったり礼拝したり、イエス様って名前を呼んだりできるんですかって、こういうふうに不思議に思うと思うんですけれども、それをさせているのが、そういうふうに私たちをありありとイエス様の近くにいるようにこう働きかけているのが、それは本当だぞとこう心の内に説得してくださっている方が、実はこのイエス様がお願いして送られてきた弁護者なのであります。弁護者って言ってるんですけども、なんだかこう何のことだろうな、ちょっと変な名前だなっていうふうに皆さんも思うかも分かりませんが、確かにこのヨハネ福音書のこの箇所からですね、3回あるいは4回この弁護者とイエス様が語るところがこれから出てくるんですよ。で、この弁護者というのはパラクレートスって言うんですけれども、パラというのは傍らという意味なんですよ。そばという意味なんです。で、パラクレートスと言いますのは呼びかけられたものという意味なんです。呼びかけられるもので、呼びかけられる、呼びかける人がいるわけ。誰なんですか？それが教会なんです。それが私たちなんです。私たちがイエス様って呼びかける、私たちが聖霊の神様って、私たちを神様助けてくださいってこう呼びかけるわけですね。で、それを聞く方なんですよ。すなわち呼びかけられる、傍らにいてその声を聞いてくださる、聞いて届けてくださる。それで前の聖書、口語訳聖書は助け主を送ってくださると、助け主ってこう訳していました。そっちの方がいいんじゃないかと思うんですね。で、このパラクレートスは裁判の時の弁護人にも使われる言葉でありまして、裁判の時に自分一人じゃとってもやり取りできないと、質問されても尋問されても何て答えたらいいか分かんないから、助けてくださいよと言って隣に弁護人を置くわけです。で、それから来ましてね、この弁護者っていうふうにこの緊急託聖書を訳しているようなんです。でも傍らに行って私たちの声を聞いて助けてくれる、ね、イエス様に代わる方ですから、やっぱり助け主でいいんじゃないかと思っております。いつも私たちと一緒にいて助けてくださる方なのであります。で、この方に信頼をして私たちはクリスチャン生活を続けているわけなんです。17節を見ますと、この方は真理の霊である、弁護者、助け主、 もう少し別の言い方をすれば真理の霊だと、こうイエス様はおっしゃいました。でここだけでは真理の霊の意味がイエス様はおっしゃっていらっしゃらないんですけれども、ヨハネ福音書の16章の17節を見ますと、真理の霊ということの意味がをイエス様自身が解説をしております。もう十字架に関わる。でもペテロがを見ればよくわかるように、起こることについて、これから起こることについて全然弟子たちは理解してないわけ。それでいろいろ教えたくてもイエス様はまだ教えられないなというふうに思ってるわけなんです。で16章の12節を見ますと、言っておきたいことはまだたくさんあるが、もう本当は言っておきたいことがたくさんあるんだって、たくさんあるが今あなた方は理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える、私のものを受けてあなた方に告げるからである。まだあなた方は理解できないんだ。しかしその方が来ると、真理の霊が来ると、あなた方を導いてことごとく悟らせる。十字架の出来事が終わって、でイエス様は使徒言コルコを見ますと40日にわたっていろいろお教えになったって書いてありますけども、その後天に上げられたわけと、イエス様がお話になったこと、イエス様が行ったこと、それがどういう意味なのかということについて、細かなところはそれは教会いろんな点で間違うことはあるんですけれども、大きな点で決して間違うことなくですね、イエス様を救い主として理解して受け入れて、これを伝えてきたわけなんです。イエス様について、私たちについて、救いについて、教会に、そして私たち一人一人にその救いの奥義を明らかにしてくださる、秘密を解いてくださる、で説得してくださる、でああ本当だとこう受け入れるように私たちを作り変えてくださる、これが真理の霊なのであります。聖霊なのであります。ですから聖霊の働きって言いますと、ある意味では大変捉えどころがないわけなんですよね。父なる神様と言いますと、ああそれはイエス様、神様が天地を創造したんだな、父なる神様はイエス様を送ってくださった方なんだな、天にますます我らの父よとこう祈るね、第一の方なんだなと私たちはこう理解することができるわけ、いわば分かったように思えるわけなんです。でイエス様と言いますと、マリアから生まれて、ね、弟子たちにを訓練して、最後は十字架にかかってくださったわけで、復活なさって、このイエス様については実にありありと私たちはこう思い描くことができるわけなんです。で聖霊はと言いますとね、こうちょっと捉えどころがないんですよ。まあある言い方で、聖霊にはちょっと顔がないんだよなっていうふうにね、いうふうな言い方もあるんです。すなわちはっきりとこうありありとこう神としてなかなかイメージをですねこう持つことはできないわけなんです。けれどもイエス様のあの救いをあらゆる点でこの教会が実現できるように助けてくださる方なのであります。で聖書もですね、聖霊によって、弟子たちが書いたんだ、ただただ勝手に書いたんじゃなくて、聖霊に支えられて聖書は弟子たちが書いたんだ、その聖霊の不思議な力によって翻訳されるなどして、世界中にこの神の御言葉聖書が広がっていったんだ。 いや、それだけではなくて、聖書を翻訳するときにも聖霊なる神様の働きがあるし、何よりも聖書を読んでイエス様が救い主だとこう理解をしていくね。その時にも聖霊が私たちに働きかけてくださるんだ。でクリスチャンとしてその生涯を生きていく時にもさまざま助けてくださって、今井進むのクリスチャンとしての生涯をこうゴールまで導いてくださると、とこう考えるわけなんです。なお広く取れば地上の教会をイエス様がもう一度いらっしゃるまでずっと守って支えてくださる方、それが聖霊だとこう私たちを理解しているわけなのであります。でそういうイエス様の、まあ、教育といいますか、私はいなくなるんだけれども、でもちゃんと助け主を送るからなとはっきりと初めておっしゃったのがヨハネ福音書の、まあ、今日の箇所なんですよ。という意味ではこの14章の16節は、まあ、画期的な、ね、一節なんです。新しい教えなんですよ。でこの助け主を教会は理解したところで、よくよく理解することを通して、聖書の神様は父なる神様だ、いや御子なる神様だ、そして聖霊なる神様なんだと、旧約聖書で教えられていた唯一の神様なんだけれども、しかしイエス様が現れることによって父子聖霊なる、教理の言葉で言いますと三位一体の神様なんだということが、この助け主について正しく理解したところで、まあ、教会は受け入れたのであります。分かったわけなんですよ。三位一体の神様という、理解に達したわけなんですよね。で17節でありますけれども、世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。世は、ね、世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができないってとも書いてあります。でこの世とは何なんですか、こう悪くしますとね、まあ、イエス様を知らない人を世っていうのか、隣のイエス様を知らない人もこの世っていうのかなというふうにこう、誤解してしまうんですけれども、ヨハネ福音書の一番最初のところに世という言葉が出てきまして、まあ、そこのところでですねこの世ということの意味を理解するのが、まあ、一番いいんじゃないかと思っております。一章の新約聖書のですね一章の9節以下でありますけれども、イエス様のことを光と言いまして、で光が世に来たんだってこう書いてるところであります。ヨハネ福音書の一章の9節、その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉と世のことがこう繰り返し出てきます。十節で、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民たちのところへ来たが、民は受け入れなかった。神の民のこともこれ世のうちにこれで入ってるわけですね。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。世に来たんだけども受け入れなかった、ね、けれどもその中からご自分を受け入れるものがちゃんと出てくるんだ。でご自分を受け入れたもの、そのものには神の子となる資格を与えるんだと で13節、この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。世に埋没せず、世の一人としてではなくて、イエス・キリストを信じて聖霊によって支えられてということですけども、助けられて神様によって新しく生まれ変わった、神の子として生まれ変わった、生まれたというものが必ず出るというのであります。ですからこの世と言いますときに、隣の誰々さんとかあの人この人っていう個人を指してですね、世というのではなくて、まあ言ってみれば神様をこう知らずに、神様に背を向けてこう生きている人間の社会のことなんですね。でもう少し言うと、神様を認めないこの世の、まあ、在り方といいますか、この世の原理といいますか、そういうものなんだと言っていいと思うんです。この世の原理はイエス様を認めなかったし、この世の原理はせっかく助け主がイエス様によって送られてきてもですね、その助け主を受け入れないんだと、すなわちイエス様を受け入れないんだと、イエス様を理解するってことは、まあ、しないんだと、そういうこの世の在り方があるというわけなんです。でもその中から私たちが呼び出されて、世から救い出されて、イエス・キリストを信ずる者に作り変えられていったわけなんです。それで神様によって救われた、救い出されたと、こう私たちは本当に喜びますし感謝をするのであります。ヨハネ福音書の14章に戻りますけれども、17節で、世はこの助け主を受け入れることはできなかったんだと、しかしあなた方はこの霊を知っている、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。世はそうなんだけれども、あなた方はこの霊を知っている。まあ、この間から何度か お話しますけれども、自覚しているかと言いますとね、自覚的によくよく知っているかというと、どうもまだ知らない、わかんない点もあるわけ。イエス様が、私は道であり真理である、私を通らなければ父のもとに行くことはできないんだ、でもあなた方はもう父を見てるんだと言いますと、そうするとピリポが、いや私はまだ見てませんから見せてくださいって、こうちょっとイエス様とずれますよね、話が。本当はイエス様を見て父なる神様を知ってるはずなんですが、知らないと言います。ちょっと似てますけれども、あなた方は実は私を受け入れてんだから、もうこの霊を知っているはずなんだというふうにイエス様はおっしゃるわけ。知的に、調理のように細かく正確に、ね、知ってるかどうかということは別に、もう私を受け入れてんだから、実はこの助け主をあなた方は知ってるんだと、体験してるんだと、もう支えられてるんだと、その働き恵みを受けてるんだからねって、こういうふうに言うわけなんです。知ってようと知ってまいと、自覚してようと自覚すまいと、あなた方はもうそうなんだって言われて、で17節の後半ですが、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。ずっとこの霊が、助け主があなた方と共にいるし、傍らにいるってだけじゃなくて、あなた方の中にちゃんといるんだから、あなた方自身と一体になっているんだからって、こういうふうにイエス様はおっしゃるわけなんです。だんだんだんだん、この理性的にといいますか、だんだんだんだんこう普通の私たちの感覚とちょっと 違った話だとイエス様はしてくるわけなんです。この辺りになりますとね。で、キリスト教にあるところのやっぱり神秘主義の一つだよなっていうふうに言う人も出てくるんですけれども、この辺り皆さん今日のところもそうですけども、聖書をご自分で読んで、そしてこう鉛筆と紙でも持ってこう論理的にですね、論を追っていかれると分かるんですけれども、どうも追えないんですよね。この辺り論理的じゃないんですよ、全然。で、論理的に理解しようと思うとね、何言ってるんだか分かんなくなるんですよ、この辺りは。で、何度読んでもこう分かったようで分かんないっていう感じが私にはあるんですけれどもね。それはなぜかと言いますと、ある翻訳聖書はここを詩の形に訳しています。実は論理的な文章というよりも詩なんですよね、どうも。で、詩の分かる方はこのところがよく分かるんじゃないかと思うんです。で、そういう書き方になってくるわけ。それでこの17節のところも、あなた方はこの霊を知っているんだと、この霊があなた方と共にいらっしゃるんだ、いやこれからもあなた方のうちにいるんだからね、とこういうふうに、書いてあるところ、まあ、そういうある詩的なですね、イエス様の説教なんだと思って読みますと分かると思います。で、18節で、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見るんだ、私が生きているのであなた方も生きることになる。とってもこう、なんて言いますか、詩的な雰囲気のする文章であります。みなしごにはしない、あなた方のところへ戻ってくると、と言ってもその意味は、ね、聖霊とともにイエス・キリストのことが分かるようになる。聖霊の働きによって、ね、もうありありとこの街道にそれぞれの傍らにイエス様がいるかのようにですね、身近にイエス様を感じて本当に安心できるようになるということなんです。あなた方をみなしごにはしないぞ、戻ってくるぞってイエス様はおっしゃるんですけども、復活して弟子たちに現れたイエス様が、いや今井くんと言ってね、戻ってくるわけじゃないんですよ。でも私たちの傍らにいらっしゃるようにイエス様を信頼できる、する、そういうクリスチャン生活が成り立つからね、ということなんです。この真理の霊の働きによって、助け主によって、そういう意味で戻ってくるとイエス様はおっしゃったのであります。で、19節、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、ああもう十字架の上で殺してね、葬って生成した、もう復活するなんて言ったけど復活なんかするはずはないじゃないかと、もうイエス様のことは全然分からなくなるわけ。要はね、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る、あなた方はでも見るよね、あなた方は復活した私を理解するね、疑わずに信じるよね、こういうことなんです。なぜかというと、私が生きているのであなた方も生きることになる。単なる歴史の中の一人として消えていったんじゃないんだ、復活して今天にいらっしゃって本当に生きていらっしゃるんだ、で私は生きているんだ、だからあなた方は私を見るんだよ、あなた方も生きることになる、あなた方も私を信じてこの私のね、復活の命の中に生きるんだから、だからそれは私を見るに決まってるよ、私の命の中に生きてんだからあなた方は、 でちょっと難しいなと思いますのは、しかしとても大切だと思いますのはこの20節であります。かの日には、その日には、特別な日があるわけ。かの日には、私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。不思議な文章ですよね、これ。その日には、その日があるわけ。私が父のうちにおり、イエス様が父のうちにいらっしゃるんだ。これは先週見たところでイエス様が強調したことであります。14章の11節、私が父のうちにおり、父が私のうちにおられる、これ信じなさいよって11節で言ってます。このことなんですよ。私が父のうちにおり、父が私のうちにいること、イエス様と父なる神様が一体だということなんです、ね、それを、20節で繰り返すんですけれども、それだけじゃないんです。私が父のうちにおり、次、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にもわかる。不思議な文章ですね。けれども解説すれば、父と私とあなた方が、ああ、実はもう一体なのだということなんです。父と私とあなた方が交わるようになるんだ。私の命に生きて、父なる神と私のね、交わりのうちにあなた方も入ることになるんだということなんです。まあ、時々言いますけれども、分かりやすい言葉で言いますとね、キリスト教的な用語で言えば交わりということになるんですけどね。イエス・キリストとの交わり、父なる神様との交わり、三位一体の神様との交わりの中に私たちが入れられるんだということ、信仰的な言葉で言えば、もう少し分かりやすい言葉で言うと、関係がね、はっきりとできるということなんです。父なる神と御子イエス・キリストの関係、救ってくれよなって命じた父と、行いますよ、やりましたよってイエス様との関係、でその中に私たちも救われました、イエス様のおかげでって、父と御子のその関係の中に私たちも入るということなんです。それで非常にはっきりと言えば、イエス様から教えられた主のお祈りを本当に疑わずに祈るんですよ。天に増します我らの父よ、これイエス様の父なる神様っていう、そういうお祈りですからね。そういう本当に不思議な関係に私たちはこの聖霊の働きを通して預かるんですよ。これはクリスチャンでない方にはさっぱりわからない生き方だと思いますね。それで何が嬉しいのって、それで何が楽しいのっていうふうに、分からない方には分からないと思うんですけれども、私たちは、ああイエス様に救われて神と共に生きるものになったんだなというふうに理解する人もいれば、天に増します我らの父よって本当に祈ることができるようになったんだなって、こういうふうにそこのところで実感する人もいれば、実感するところはそれぞれ違うか分かりませんけれども、ああ本当にイエス様によって救われたな、神の国はもう私のものだな、この地上の生活は終わるけれども、イエス様のいらっしゃる神の国に、父のもとに本当にこれは戻ることができるんだな、そういう関係の中に今入れられたんだなと、こう安心することができるはずであります。やっぱり言葉では説明し尽くせないんですね、論理的には。それでイエス様はなんか詩的なような言葉でおっしゃったわけ、聖書もこう不思議な書き方で教えているわけであります。まあ、しかし父 なる神様が計画なさって、イエス様が実行なさった神様の救いに、この助け主の助けを受けて、私たちが一人一人入っていったわけです。まあ、今その中にいるわけなのであります。だからまあもう自分で頑張るとかね、自分で努力して、とにかくこの生涯クリスチャンとして、全うしなきゃって、こう、まあ、焦ったりする必要はないのであります。もうこの関係の中に入れられていますから、交わりの中に入れられていますから、本当に安心をして、いただきたいと思います。お祈りいたします。